ます。BSN の玉木直子です。情熱新潟。今回は夕映えの宿塩味噌の代表取締役浅野健一さんです。村上市瀬波温泉の海岸に立つ夕映えの宿塩味噌は、東京オリンピックが開催された1964年に開業。去年創業から50周年を迎えました。これまでに延べ234万人のゲストが訪れています。塩味噌の浅野社長に坂部智博アナウンサーがお話を伺いました。
夕映えの宿がお客さんに選ばれる理由、どんなところに感じますか？は
い、そうですね、まあ、夕映えの宿そのものですから、夕日の美しい宿日本一ということで、2009年に全国で一番、新聞でですね選ばれております。これはですね、大変今のセールスポイントにですね決定打を押し付けていただいたということで、まあ、実はそれが評価された理由はですね、まあ、夕映えソムリエといいまして、毎日夕日助けをかけた夕映えソムリエというのがですねもともとは私どもの支配人がやっとったんですが、右手淡島、左手佐渡島に365日、右から左へ行く夕日をですね解説する、そういうソムリエを作ろうということで、まあ、その時間帯に、夕映えカクテルをですね無料でお出しして、北緯38度19分東経129度26分のですねこの地のですね夕映えのですねうんちくを語るソムリエをですね、設けてあるんです。まあ、こういう取り組み、あるいは風速風向風力、私がちょっと気象が趣味だってこともありまして、そういうデータに乗せて100年分の夕日のゲージが表示できる表示板がロビーに設置されてあったり、あるいは夕日評論家の由井正幸先生の写真集があったりとかですね、展示があったり、グリーンフラッシュの写真があったりとかですね、まあ、そういう長年の取り組みがおそらく評価されて日本一の称号をいただいたというふうに理解しておりまして、まあ、夕映えソムリエはもう欠かせない、いろんなツアーが参ります。海外のインバウンドの皆さんも来ますが、これだけはですねやめることができないんですね。はい、まあ、あと温泉ですね。まあ、温泉につきましては瀬波温泉の場合、源泉でも100度前後の温泉が出てまいります。まあ、私どもの源泉でもですね、180メーター下から毎分300リッターのお湯が出てくるというようなことで、瀬波温泉の場合は平地っていうか海岸線でありながら非常に温泉が豊富です。それで、地熱も高い、温泉の源泉も高いということで、この弱食塩泉アルカリ泉なんですが、この温泉を使ってですね、さまざまな、露天風呂、あるいは、専用の家族の露天風呂とか、そういうところでお客様のご評価をいただいているんだろうと、まあ、大変あったまりますし、むしろ冬なんかはもう暑すぎてですね、これをまあ逆に、暖房等に活用したりとかっていうことでやってるんですが、この本当に豊富な温泉がですね、まあ、やはり瀬波温泉のそして当館の魅力だろうというふうに思っております。そしてやはりどんな旅館行ってもですね、最大の楽しみは料理だと思いますが、私どももなるべく地産地消ということを心がけておりまして、まあ海の脇ですから、やはりのどくろというのが日本海ということで要望が多くございますし、はい、カニ等もですねズワイガニが、出せれば召し上がれれば最高だなというところがあります。いいですね。はい、そしてここはですね海だけではない、やはり全国で一番になった村上牛という、はい、こういう新潟県代表する和牛もございますし、ここに舌包みをですね打っていただく、このことがですね、やはりお客様のご評価をいただいている理由だろうというふうに思っております。
はい、飲食が豊富なんですね。
はい、そうなんですね。
ぬくもりひとしおと歌い、塩味噌では温泉のような温かいおもてなしを心がけています。創業から51年、 経営を続ける中で何度も危機が訪れました。
私の父の代に戻りますと、私が高校1年の時に、全焼しておるわけです。はい、これで丸焼けになりました。まあ、それは父が経験した最大の、苦労だったと思います。そして私としてはですね、やはり中越地震、そして中越沖地震、そしてやはり東日本大震災という、はい、この10年間振り返ってみただけでもですね、天変地異で根幹から揺られてしまってですね、その時に私の実力が問われたんだというふうに思っていますが、それはかっこいい話で、まあ実は売上がどうしても下降してしまう、ブレてしまうという時期がありました。また時間が経つと戻ってはくるんですが、その戻り方が芳しくなかったというのはですね、やはりマーケットがすでにこの10年間の間に、加速度的にやはり団体から個人客へ転化が早かったということと、やはりデフレの時代が長かったということで、やはり消費のパターンが変わっているというところが大きい一つの点だと思います。さらに、お客様の志向がですね、海外旅行をいっぱいされておりますから、旅館そのものの仕組み、例えば、強制的にお布団が上げられたりとか、強制的にお部屋で召し上がるとか、いわゆる本来旅館としては当たり前のものがですね、好まれなくなってきたりとかですね、さまざま思考が変化したということ、これらを捉えるということにかなり苦労したという時期があります。その時にまあ私は、いわゆる構造改革をやるしかないということで、旅館というのはですね、ご存知の通り、労働集約型産業といいまして、いわゆるおもてなしをする私ども接待人員のやはり数、頭数がですね、豊富なほどやはりいいおもてなしができるというのは、これ非常に分かりやすい話なんですね。ですから、一人三役をやっていただこうということで、つまり、バックヤードあるいは総務、あるいは、経理の皆さん、予約係と、まあ、逆にお客様の前に出られない人もですね、レストラン運営やってもらったり、かつては、140名近くいた例えば正社員だけでもですね、今80名で回す仕組みを作ろう、いわゆるその構造改革を行ったんですね。そのおかげで、売上の低下を逆に食い止め、増倍に変え、社員にですね少しずつでもリターンができるような、大変明るい希望を持ってですね、進むことができるようになったということです。
はい、社長の力の種を教えてください。
ズバリですね、社員がにこやかにしてるということをね、見ることがね、やはり元気の源なんだろうと思います。私は売上というのはですね、これはお客様がどれだけ喜んだかっていう大きさが売上高だと私は旅館の場合思ってます。で、利益というのはお客様からのご褒美だと、はい、これそのまま社員にリターンすればもっと社員喜ぶんですね。これがもっとできるようにしていくのがね、一日一日の私のねパワーです、源です。はい、若い人たちにですねお話ということであれば、やはり諦めないということが私は大事だと思っています。かつて成功した人はですね、共通したことたった一つあります。決して諦めなかったということ、この事実だけであります。私も諦めておりません。夢を信じております。ぜひ頑張ってください。